このポッドキャストは北海道の FM ラジオ局 ARC で毎週日曜日午後6時30分から放送中の番組を再編集してお届けしています。世界の憧れ北海道ブランド、ぜひお聞きください。今世界から注目される北海道、この番組では北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ、北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺います。お相手は鈴木舞です。今回のテーマは北海道のチーズ。北海道は生乳の生産日本一、全国シェアの 50% を超える酪農王国です。そうした環境からチーズの生産も盛んに行われています。国内外のチーズコンテストで北海道産チーズが金賞やグランプリを受賞することも珍しいことではなくなり、先月東京の表参道ヒルズでは北海道産チーズおよそ300種類を揃えた大きなイベントが1週間にわたって開催されるなど、北海道のチーズは一大ブランドになっています。今週と来週は乳製品の研究をしている酪農学園大学准教授栃原隆さんに北海道のチーズについて伺います。今日のお話のポイント、鈴木舞のマイポイントは作品。世界の憧れ北海道ブランド、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。今週と来週は酪農学園大学食と健康学類乳化学研究室准教授の栃原隆さんにお話を伺っていきます。栃原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは栃原先生が乳製品を研究するようになったきっかけって何だったんでしょうか。
はい、私はですね、出身が、宗谷管内の江差町、もともとは歌登町というところの出身だったんですが、そこが酪農が盛んなところでして、環境の中でも牛がたくさんいる。でも僕小さい頃からは牛がいるのは分かっていたんですが、それらが最終的には牛乳になったり、さまざまな乳製品になるということは全然そのつながりが分からなかったんですね。で、分からないまま、中学校高校来て、でその大学選ぶときにですね、昔分かんなかったことを、解決しようっていうふうに、思ったんですね。でもそういうところからですね、乳製品を、調べてみたいなっていう、知的好奇心ですか、それが大きなところでした。
もう昔子供の頃から見ていた光景が、ある種のきっかけになったわけですね。
そうですね、
あちらの宗谷管内の方も乳製品というか、酪農盛んですもんね。
そうですね、それこそ人口よりも、やっぱり牛の数の方が多いってね、よく聞く話ですけれど、その当時のところもですね、そのようなもんでしたんで、酪農っていうのは盛んなんだけれど、実際酪農家さんはその専門業なので、我々の家はですね、その酪農家じゃなかったから、どういうことをしてるのかなっていうのは正直なところよく分かってなかったというところがありますね。
身近だけれど分からないことがたくさんあったと、
全くその通りですね。
さて今日はですね、栃原先生スタジオにいろいろチーズなどを持ってきてくださったんですが、こちら酪農学園大学で作られたということで、もう改めまして酪農学園大学ではどのようなチーズを作っていらっしゃるんでしょうか。
はい、私たちの、大学ではですね、大きく3種類、チーズを作っています。で、1つ目はですね、固めの、ゴーダというふうに一般に言っている、チーズです。熟成がだいたい4ヶ月ぐらい経ってから食べられるようなものですね。 黄色っぽいあのチーズです、うん、でその他ですね、クリームチーズというものがあります、はい、あの白っぽいものです、うんうん、熟成はあまりかかってないですがすごく美味しく食べられます、はい、あとは白カビ のカマンベールなんていうふうに言われたりするものも、はい、あの作っています。大きく3つですね。はい、
これはあの学校で育てている牛から取ったこう生乳を使って作ったということでしょうか。
はい、そうです。あのいずれもですね本学の牧場で作った生乳で、うん、あの作っています。
こうやって実際にチーズを作ることでも学生の皆さん学んでいるということなんですね。
そうですね。あの本学では生乳ができてで最終的にはその生乳を製品化するんですけれど、さまざまなその液体が、まあ、固体であるものに変わっていく様子とか、うん、でそこでただ単に、作るだけじゃなくその食べたものが人にとって幸せであるように、
はい、
あの安心感を持って食べていただけるように食品衛生とかさまざまなものを、まあ、学びながらですね、そういうプロセスというものをあの学んでもらっています。うん、
チーズっていつ頃からあった食べ物なんでしょうか。
はい、野生である動物の牛があの人に飼われるようになってからの話にもなりますが、はい、今からおそらく9000年ほど前の話だったというふうに言われています。
はい、
でその時は多分、農耕に使う、まあ、労働力としての家畜だったと思うんですが、うんうん、その後おそらく1000年ぐらい経ってからですね牛の乳というものを使い、まあ、その過程の中で、まあ、チーズというものも作られるようになってきたんではないかと思われます。
はい、それではもうそんな昔からあったチーズですが、はい、日本人がチーズを食べ始めたのはいつ頃のことだったんでしょうか。
はい、日本人がですねあのチーズを食べ始めたのは、まあ、一般的な話でいくとですね古代の日本、ね、飛鳥時代とか、はい、あるいは平安時代のところまで遡るんですが、大陸の方から渡ってきた渡来人がですね牛を連れてきさらにはその搾乳術を持ってきた、
はい、
でそしてその人たちがですねその加工というもので、まあ、チーズとかあるいは普通の牛乳そういったものをあの飲めるようにしてですね提供できるようにしたというのがまず最初だというふうに言われています。で、まあ、その後江戸時代なんかではですね将軍がですね、牛をあの輸入してきてでそれで、まあ、牛乳を煮詰めて乾燥させたものをですね、うんうん、作ったりしていると、はい、まあ、いうことですね。だからあの現代的なチーズっていうものになるのはまだまだちょっと後でして、
はい、
明治初期に、お雇い外国人が、日本にたくさん来ていただいてでその技術移転をしていただいた中でですねあのチーズを作る製法というものをあの日本人に伝えたというふうに言われています。
うん、本格的に食べられるようになったのは、まあ、大体近代から。
そうですね、うん、はい、もう今から、150年、うん、200年ぐらいの期間かと思われます。
はい、それでは北海道で初めて本格的なチーズが作られたのはいつ頃だったんでしょうか。
はい、先ほどのその、お雇い外国人があの技術移転をして、チーズ作りというのを伝えたんですが、まあ、それも実際は北海道であのされたということです。1875年頃に、函館の近くの七重というところでですねあのチーズ作りをした記録が、まあ、あります。
はい、
ただそれはあの、まあ、一応お試しで作っているというところもありまして、うんうん、その後、まあ、1900年になってからですねあの函館のトラピスト修道院で、はい、まあ、チーズ作りがあの開始されたという記録もあります。
うん、まあ、まずはせっかく牛乳があるんだからチーズを作ってみようくらいのところから始まりだったんですかね。
そうでしょうね。はい、日本というかその明治政府はその畜産というものに対して、今までない産業でもあったんで、はい、それをこう発展させようというところがあったようですね。うん、で当然その牧畜の牛は ある種の労働力にもなりますし、はい、でそこから得られる乳もあの活用するっていう意味はですね、うん、あのすごくその酪農を発展させようという意図は多分あったんだと思います。
はい、酪農にはいろんな可能性があるんだよと。
う
ん、
そうですね。はい、
うん、北海道のチーズの生産量そして消費量は国内で何番目くらいなんでしょうか。
はい、北 海道においてのチーズ生産量は、これは2022年の段階ですけれど、はい、3万4000トンとされています、
はい。
で、国内全体では、16万トンということなんですが、その中での3万4000トンということです。で、この量は年々増えていっています、
はい。
で、消費量でいきます と、日本、これは総務省がですね、家計調査というもので調べているんですが、各都道府県の県庁所在地の消費動向を調べたものでして、都道府県レベルで見ますと、チーズの消費量は、東京が一番実は多く、
はい、
年間一世帯で、だいたい4829g だそうです、うん。で、北海道の例でいくと札幌市がその例なんですが、はい、4368g というふうになっています、うん。これは全国でいくとだいたい6位になるようですね、うん、
はい。
東京のだいたい 86% ぐらいということです、うん。なので北海道は生産量としてはすごく多いんですが、
はい、
消費量は上位の方ではありますが、うん、決して1位ではないということですね。東京の方がたくさん食べているということになるかと思います、
うん。北海道のチーズの特徴と魅力、どんなものがあるでしょうか。
はい、北海道のチーズはですね、大手メーカーさん、これ大手メーカーさんっていうのは年間1000トン以上の生乳を使っているところを除くんですが、
はい、
そういうような大手メーカーさんを除くチーズ工房さんとしてカウントすると、2020年度段階では332件全国であって、でそのうち北海道は140件だそうです、はい。なので、4割ぐらいあるんですね、
はい。
で一つの都道府県だけで4割あるんで、北海道のチーズっていうのは、実際は全国全体の中でもかなりの割合を占めているんで、北海道だけに特化したということはなかなか言いにくいところではあるんですが、北海道の特徴としては、牧草、うん、ね、四季に応じたですね、食べ物がすごく豊富で、牛たちものびのびとした環境で、育っている、そういったところからですね、得られた生乳を使っているんで、うん、非常にバラエティに富んだものが作られているんじゃないかなというふうに思います、
それこそが特徴で魅力ということですね、
そうですね、
はい。先日たまたま、はい、チーズとあとワインの生産者さんの集まりの司会したんですけど、結構北海道って酪農、やってるから酪農、やってるから、じゃあせっかくだからチーズも作ってみるかっていう感じで作り始めたところと、
はいはい、
チーズ作りたいってそこから始めた人と2つに分かれるんじゃないかなって、そんな感じがしたんですよね。
それはあると思います。実際は農家さんが副業的にチーズを作る、例えばその近くに技術者なんかをお呼びしたり、はい、あるいは偶然技術者が近くにいた場合はですね、そこから技術を学び、自分のところの生乳を使ってチーズを作るっていうのは多分多いと思いますね。あとはチーズの職人さんはかなりさまざまな、工房さんを、渡り歩いてるってほしいですけど、すごく移動しながらですね、さまざまな知識を得ようとしています、ですんで、そういったこともあってですね、自分自身チーズを作る、そしてチーズというものを、いろんな人にこうおすすめするっていうんでしょうかね、自分の作ったチーズというものを作品としてみなし、でそれを人に食べてもらう、でそういったことにある種の目的意識を持っておられる、すごく高い感性を持った方々がたくさん、北海道には、比較的多いなというふうには感じています、
なんだかこう生産者の方のお話を聞いていたら、こうチーズを作っている方々同士の横のつながりがすごい強いなというか、
そうですね、
これについてはこの人に聞いたらいいよっていうのがすごく、密だなというふうに感じたんですよね、
そうですね。十勝とかではですね、今の横につながりっていうことで考えると、例えば10件ほどのですね、チーズ工房さんが、自分たちで作ったチーズの、チーズって必ず熟成が必要なんですけど、はい、熟成は熟成庫っていうのは、設けるのが正しいんですけど、自分たちで大きさのある程度の塊を作り、その後熟成は どこか一箇所に集合させてですね、はい、そこに熟成をお任せするっていうような共同の熟成庫を設けたりしているんですよね。で、でも熟成はこれも技術職になるんで、はい、非常に高度な繊細な感覚を持ちですね、少しの変化にもちゃんと対応できる方がおられないといけないんで、すごく気を使うんですね、
はい、
で設備投資も結構かかるんで、まあ、そういったところをどこかにお任せするっていうことをですね、うまく横のつながりでやっているのが十勝の例ですね。
はい、まあ、共同でそういうことができるということは、うん、それだけこうチーズを作っている酪農、まあ、家さん、まあ、工房が多いからこそでもありますよね。
そうでしょうね。同じ地区にですね、そのようなまあ、同業者っていうんでしょうかね、チーズ工房さんがたくさんいないと、はい、やっぱりそういうことは成立しないですし、うん、点在ね、すごく離れていると全ての設備を全部整えないといけないんですよね。であとはそのいい、まあ、乳っていうんですか、いいミルクができる、はい、ね、そういったところもですね、この地域の特徴なのかなと思っています。だからこそ横のつながり、はい、そしてそれぞれの人たちが、まあ、ある種切磋琢磨する、
はい、
ライバルがすごく近くにあるっていうのはすごくですね、質の高いチーズを作る上での一つのポイントなのかもしれません。
あ、まあ、私たち食べる側としても、うん、いろんな美味しいチーズをたくさん楽しめるということで大変ありがたいですね。
そうですね、はい、もういろんなチーズ北海道内に揃っている、ね、そこから北海道初のチーズというものがね、いろんな北海道から本州だけじゃなく外国にもですね、輸出されてる例もあるようですね。はい、
世界の憧れ北海道ブランド。今回のゲストは酪農学園大学准教授栃原隆さん。今日のマイポイントは作品でした。現在北海道のチーズ工房の数はおよそ140ということで、その工房の数だけ個性豊かな美味しさがあるわけですね。質の良い生乳と作り手の知識と経験を生かして作ったチーズのことを職人の作品と言い表していましたが、その表現ぴったりかと思います。来週も栃原さんに北海道のチーズについて伺います。さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せください。クオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランド、そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ北海道ブランド。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。